鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、千葉県は銚子を起点にしている銚子電鉄に乗ってきたお話をさせていただこうと思っております。はい、ここは銚子とですね、これからずっと海の方に向かって、十川っていうところまで、まあ、6.4 キロの非常に短い路線なんですけども、はい、古い車両がこう走ってて魅力的な線でありまして、で先週はですね、この途中の駅までご紹介したんですけども、はい、列車に乗ってですね、途中大体半分ぐらいまで来ると、
はい、
太平洋側がこう見えて、それから銚子の街もこう見渡せるんですね。まあ、そういったこう風光明媚なところも走りつつ、
はい、
でもこのなんか 6.4 キロなんですけど、そういうところも走れば、はい、なんか家並みのこうかすめていったりだとか、それからなんか畑の中を通ったりとかですね、非常にこう変化に富んだ路線なんですよね。で、駅の近くもですね、こうハーブガーデンがあったりとかですね、潮騒公園があったりとか、で終点の十川の一つ手前には、はい、犬吠っていう駅があり、
はい、
ここが犬吠埼灯台ですか、まあ、地球が丸く見えるというふうに言われてるんですけど、はい、ここの最寄りの駅がこの犬吠で、やっぱり犬吠で結構降りるんですね、はい、その普通の一般的なお客さんだとか、
はい、
観光客はですね、で最後の十川まで乗るのだっていうと、
はい、
大体我々みたいなような最後までやっぱり乗るんですね。ではここでですね、スマホで、この十川に着くちょっと手前から、
はい、
録音をしてきましたので、ちょっと聞いていただきましょうか。
Thank you.
今のはですね、一つ手前の犬坊を、はい、出発し、うん、ちょっと最初子供たちの声入ってましたけど、子供たちがですね、みんな降りちゃったんですね、この犬坊で、まあはい、あとその他のお客さんもここで降りて、本当にもう車内はもうちょっと閑散とした状況だったんですけども、そこで今度出発をして、まあ、女性のその声でですね、はい、これは車掌さんではなくて、あらかじめ録音されてたものなんですけど、はい、ちゃんとですかね、こう十川の町はこうですよとかですね、はい、ガイドをし、うん、でしかもそのありがとう十川っていう、やっぱりこう本当にこうなんかおもてなしを受けてるような感じがあって、うん、とてもあったかい列車だなと、はい、思いました。それで放送の中でですね、駅員さんが一人なので一番前だけドア開けますっていうあれだったんですけど、多分でも普通はなんか駅員さん一人だったら別に全部のドア開けて、なんですかね、当然駅にみんな来るわけですから、はい、そこでこう、瞬殺してもいいんじゃないかなと思ったんですまあ、これが、まあ、そういうルールなので、うん、まあ、一箇所だけしかドアは開かなかったんですけども、はい、無事に十川に到着しました。で、十川の駅着いたらですね、はい、列車のその前ですね、その、私はいつもこういう終点のところに行くと、必ず車止めって線路の最後のところをちゃんと見て歩くんですけど、行こうと思ったらもうそこにも保存の列車が1台置いてあるんですね。
嬉しいですね。
これがですね、デハ801っていうですね、昭和25年に帝国車両で製造されて、で伊予鉄道の600型として走ってたようなんですね。でもまあ今現役を引退して今現在旧車状態、旧車扱いというふうにこうパンフレットでは書いてあるんですね。で、外見も全然、まあ、まだまだ全然ピカピカピカピカっていうか元気ですし、はい、中もちゃんと入れるようになっていて見学できるようになってるんですね、はい、で写真もなんか置いてあったりして、とってもいい感じでした。それから十川の駅もですね、まあ、とっても古い駅なんですけど、この中に、まあ、なんですかね、その売店もあって、はい、うん、でその濡れせんべいとかですね、はい、売ってるんですよ。でその他に駅の前で、はい、一人のお姉さんが、はい、サンドイッチとかなんか弁当をちょうど売ってるらしいんですね。でたまたま私行った時にはもう昼もだいぶ過ぎてたの、1時ぐらいかな、はい、だったので、もう弁当なかったんですけど、はい、サンドイッチあったので、買い求めましてですね、そこで車内でパクパク食べようと思って、はい、とっても美味しいハムサンドで、ございまして、でそのなんですかね、その十川の駅がやっぱりすごくやっぱ味があって、うん、これそのなんか映画のロケだとか、はい、それかそういうのにも最適だなというふうに、うん、思いましたですね。で、すぐまあちょっと時間がなかったので、はい、折り返しで、すぐ帰ってきちゃったんですけども、はい、そのまた出発する時のですね、録音もちょっとしてきましたので、はい、ちょっと聞いていただこうと思います。
発車します、ご注意ください。
カバン間違えますか？はい。じゃ誰かいます。発車します。ご注意ください。
電車は上り銚子行きワンマン電車です。次は犬吠ワンツースマイル OTS 犬吠先温泉犬吠でございます。入り口は右側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器にございます。
はい、ちょっと聞きづらかったと思うのでちょっと解説をしますとですねこれ十川駅を出発する時の模様なんです。
はい、
それでちょっと長いなと思われたかもしれないですけど、情景から行くとですね、はい、出発しますということでベルが鳴り、
はい、
ドアが閉まって、はい、さあ行くぞというふうに思ったらいきなりまた今度ドアが全部開いたんですね。
はい、
それで見たらなんかホームにそのバッグを忘れた、
はい、
リュックだったかなを忘れた方がなんかいらっしゃったようで、
はい、
その駅の方がそのバッグを持って車内をこう歩ったんですね。
は
い、誰かこのカバン持ち主いませんかっていう、はい、それがちょっと録音されたと思うんですけど、それで、探したんですけども結局いなかったんですよ。
はい、
で駅員さん降りてでじゃあ駅で預かりましょうっていうことでなりまして、
はい、
それでまた今度ちゃんとドアが閉まって、
はい、
で運転手さんが後ろからのバタバタバタっと走ってきて、
はい、
それで運転席についてでドアを閉めさあ出発しますよあこれ行くんだなと思ってちょっとだけ動いたんですね。多分ノッチ、はい、ワンノッチぐらい入れて、
はい、
ちょっと動いたらすぐまた止まったんですよ、ね、でドアがまたバーッと開いたので、
はい、
何事かと思ったら踏切ってちょっと声が入ってたと思うんですが、この十川駅のホームの先に踏切があってですね、
はい、
多分これ発車するときに、駅でこう、スタートするときにこう踏切のボタンが多分、なんかあるんじゃないかなと、スイッチっていうかあると思うんですね。
はい、
それを多分忘れたので、踏切が鳴らなかったのを運転手さんが確認をして、これはまずいっていうことでまた止まり、はい、それで、踏切がまた警報器がこうパンパンとなったところで、
はい、
はい、やっとスタートですという、
あ、
まあ、そういうですね、今回ハプニングが実は2つ十川駅を出るときにありまして、
はい、
ちょっと私も長いこといろんな列車に乗ってますけども、こんなのはまあ初めてで、いやなんか銚子電鉄らしいなと思ってですね、すごくこうなんかいい経験ができたなというふうに思いましたですね。はい、それで帰りはですね、まあまあ巻き戻しみたいな感じですから、またゆっくりとゆっくりと行って、それで銚子の手前のですね、中野町っていうところで、はい、今度はですね、女性のその車掌さんが乗ってきて、それで検察ですね、
はい、
とあと切符そこでも回収するのかな、
うん、
のために乗ってきてました。それで行きの列車に乗ってた車掌さんですね、男性の車掌さんは、
はい、
今度駅のホームで旗振ってるんですよね。
は
い、だからもう何でもかんでもやっぱりこう、はい、やるんですね。やっぱりそういうことしないとなかなかこういうこう、まあ、距離の短い鉄道を維持していくっていうのはやっぱりなかなかこう難しいようなんですね。はい、それで私の買ったですね、1日乗車券っていうのは、まあ、大人700円で1日乗り放題で、
はい、
で何たってですね、これ1往復すればもうほぼほぼもう元取れるっていうのは本当に、
そうなんですね、
非常に格安なんですよね。
はい、
それで私今手元にですね、その一日乗車券を持ってるんですけども、
はい、
ちゃんと手がもちろんその手書きで、日にちが書かれですね、
はい、
まあ、電車に乗って小さな旅を満喫しようってなことで、で沿線の紹介もあり、
うん、
それでこれあれなんですかね、このイラストの女性のこのまあ、アニメのような感じはこれなんか十川つくしっていう風に書かれてあるこうアイドルなんでしょうかね。はい、でこれを買うと、例えば地球の丸く見える丘展望館の入場割引券とかですね、
はい、
まあ、 非常にこう割引があって、まあ、地域で一生懸命そのなんかこの鉄道を盛り上げようっていうのが、はい、よく込められてると思うんですね、うん、で小学生が行きの時にわーっと乗ってきたんですけど、まあ、多分そのみんなでこう鉄道に乗って応援しようということの一つだと思うんですね、はい、まあ、なんかこういうのがなんか我々っていうかこの北海道でも今その廃止になるかならないかという非常に経営状況が厳しいんですけど、まあみんなでこう少しずつできることをやって残していきましょうというようなことだと思うんですね。でこの本当にこの銚子電鉄はですね、もう本当に頑張ってますので、まあこれからも応援していきたいなというふうに思いますね。それとですね、実は私佐倉市に行ってきたって言ったんですけど、はい、佐倉市でですね面白い鉄道っていうんですかね、ユーカリが丘線っていうんですね、
はい、
はい、モノレールですよね、ニュータウンの中を、
はい、
これに乗ってきました。
はい、
これがですねユーカリが丘っていう駅からこう一周するんですよね、
はい、
で駅名が非常に面白くて、まあ、地区センター駅、まあ、これはいいですよね。あと公園駅とかですね、はい、井野駅とかですね、なんとこう女子大駅とかですね、中学校駅とかっていう、はい、何の大学なのか中学校なのかわからないっていうあ、でもここもですね、なんか昭和50年代にできた車両で、まあ、とってもコアラの絵が描いてあって、まあ、ユーカリですからね、非常に面白い鉄道で、今回もですね寸暇を惜しんで鉄道に乗らさせていただきましたので、またこういった経験をしましたらまたご報告をさせていただきたいと思います。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。